My dear brethren, I have known for
愛する兄弟の皆さん、数ヶ月前から今日これからお話しするメッセージについて考えてきました。その間、私の言いたいことを分かりやすく伝えてくれる物語を探してきました。農作物に関する話や動物に関する話、スコット長老に敬意を表して原始工学の話や、またモンソン大官庁に敬意を表して鳩を育てる話も探してみました。結局一つの話が頭から離れませんでした。長年私の記憶に焼き付いている話です。農作物や動物の話でもなく、原始工学の話でも鳩の話でもありません。ご想像の通り航空関連の話です。電球の話と呼びましょう。36年前の12月の夜、ロキード1011ジャンボジェット機がフロリダ州エバーグレードで墜落し、100人以上の死者を出しました。この悲惨な事故は合衆国史上最悪の墜落事故の一つでした。この事故の興味深い点は、飛行機の重要な箇所やシステムは全て正常に機能していたという点です。わずか32キロほど離れたマイアミの目的地に無事に着陸できたはずだったのです。ところが最後の着陸進入路で乗務員が緑色のライトが一つついていないことに気づきます。前方の着陸装置が正常に降りているかどうかを示すライトです。パイロットたちは進入を中断し、真っ暗なエバーグレードの上空で旋回飛行の体制に入りました。そして乗務員たちの注意は問題の調査に向けられました。乗務員たちは調査に気を取られて、機体が次第に暗い沼地へ向かって下降していることに気づきませんでした。誰かが気づいた時には惨事を避けるにはもう手遅れでした。事故の後、調査団が原因の究明に乗り出しました。着陸装置は正常に降りていました。機体には何一つ問題はありませんでした。全てが正しく作動していました。ただ一つだけ、電球が1個切れていたのです。20セント程度の価値のその小さな電球が一連の出来事の発端となり、100人以上の死者を出す悲劇が起こったのです。もちろん切れた電球が事故を引き起こしたのではありません。原因は乗務員たちがその瞬間に重要だと思われたことに注意を向けて、最も重要なことを見失ってしまったことでした。重要でないことに注意を向け、最も重要なことを犠牲にしてしまう傾向はパイロットだけではありません。誰にでもあるものです。皆その危険があります。道路に注意を向ける運転手は、携帯電話に注意を向ける運転手よりも事故に遭う危険性はずっと少なくなります。私たちは人生で最も重要なことを知っています。キリストの光はそれをすべての人に教えてくれ、忠実な末日生徒は永遠の価値があることを教えてくれる聖霊を伴侶として得ます。今この話を聞いている真剣者は、誰でも最も重要なことというテーマで話すように頼まれたなら、立派に務めを果たすことでしょう。私たちの弱点は良心に従った行いができないところです。少し立ち止まり、自分の心と思いがどこにあるかチェックしてください。最も重要なことに心が向いているでしょうか。 時間に余裕があるときに何をするかが貴重なヒントになります。締め切りのプレッシャーが去ったとき、何に思いが向くでしょうか。皆さんの思いと心は束の間の儚いものに向くでしょうか、それとも最も重要なことに向くでしょうか。何かを恨んではいないでしょうか。何かを言い訳にして夫や父親、息子、親権者としてあるべき姿を知りながらもそうなれずにいることはないでしょうか。さらに熱心に義務を果たし、飯を尊んで大いなるものとするのを妨げているものは何でしょうか。時々心をそらすもの自体は悪いものでないことがあります。満足感が得られることもよくあります。良いことでも度を越してしまうことがあります。例えば父親や祖父が先祖を調べたりブログを作ったりすることに何時間も費やしながら、一方で子供や孫との価値ある時間をないがしろにしてしまう場合があります。また庭いじりをする人々が日々雑草を抜いて過ごしながら、自分の心にはびこる霊的な雑草を見過ごしている場合もあるでしょう。教会のプログラムでさえも心をそらすものになる可能性があります。夢中になりすぎ、多くの時間を費やして最も重要なものを犠牲にしてしまうのです。バランスの取れた生活が必要です。天の御父とその子供たちを心から愛する人は行いによってその愛を示します。互いに許し合い、良い行いをするように努めます。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられたからです。また困っている孤児ややもめを見舞い、自らは世の汚れに染まらずに身を清く保ちます。愛する真剣者の皆さん、現代は末日の世です。イエス・キリストの福音が地上に回復されています。神の真剣の鍵が再び人に与えられています。現代は待ち望み備える時代です。夜明けが近づいており、自分自身と家族と世界を備えるように神から託されているのです。神の御子が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で天から下ってきて複千年の統治を始められる日が来るのです。私たちは聖なる神権を委ねられており、天の王の代理人として行動する責任と権能と権利を授けられています。これこそ最も重要なことです。注意を向けるに値する永遠の価値のある事柄です。私たちの神聖な義務から心をそらしてはいけません。最も重要なことを見失ってはいけないのです。旧約聖書に登場するネヘミヤは重要な務めに心を向け続けた素晴らしい模範です。ネヘミヤはバビロンに捕囚されていた時代のイスラエル人であり、王の給仕役を務めていました。ある日王からなぜ悲しげな顔をしているのか尋ねられ、ネヘミヤは答えます。私の先祖の墳墓の地であるあの町は荒廃し、その門が火で焼かれたままであるのに、どうして悲しげな顔をしないでいられましょう。これを聞いた王は心を和らげ、ネヘミヤにエルサレムへ戻って町を再建する許可を与えました。しかしこの計画を喜ぶ人ばかりではありませんでした。エルサレムの近くに住む統治者たちは、イスラエルの子孫の福祉を求める人が来たというので大いに感情を害し、彼らは大いに憤ってユダヤ人をあざけったのです。しかしネヘミヤは恐れませんでした。 そのような反対に心を乱すことなく、物資や人材を集め、町の再建に取り掛かりました。民が心を込めて働いたからです。しかし、町の城壁が高くなるにつれ、反対は激しさを増しました。ネヘミヤの敵は脅し、陰謀を企み、あざけりました。威嚇があまりにも強まったので、私たちは恐れたとネヘミヤは告白しています。しかし、そうした危険や絶え間ない侵略の脅威にもかかわらず、工事は進められました。緊張の連続でした。城壁を築く人たちは各々その腰に剣を帯びて働きました。工事は続けられ、ネヘミヤの敵はさらに必死になりました。敵は4度にわたって町の安全な場所から出てきて、争いを解決する話し合いをするようネヘミヤに求めてきました。しかしネヘミヤは敵が自分に危害を加えるつもりであるのを知っていました。要請を受けるたびにネヘミヤは同じ返事を繰り返しました。私は大いなる工事をしているから下っていくことはできない。なんと素晴らしい返事でしょう。心と思いに明確な目的を揺るぎなく掲げ、強い決意を持って働いた結果、エルサレムの城壁はわずか52日間で再建されました。ネヘミヤは主が行うように望まれたことを妨げようとするものを拒んだのでした。今日、これと同じ心と思いを持っている多くの忠実な信権者から私は励ましと霊感を受けています。ネヘミヤと同様、皆さんは主を愛し、信権を尊んで大いなるものとするよう努めています。主は皆さんを愛しておられ、皆さんの清い心と固い決意をご存知です。そして忠実さのゆえに皆さんを祝福し、導き、皆さんの賜物や才能を使ってご自分の王国を築かれます。しかし、皆がネヘミヤのようだとは言えません。改善の余地があります。愛する信権者の皆さん、もし私たち全員がネヘミヤの民のように心を込めて働いたなら、どのようなことが達成されるでしょうか。もし幼子らしいことを捨てて自らを捧げ、主イエス・キリストの真の代理人である信権者にふさわしくなるなら、どのようなことが達成されるでしょうか。少し考えてみてください。個人の生活、職業、家族、ワードや支部の中でどんなことが達成されるでしょうか。地上で神の王国がどれほど進展するでしょうか。想像してみてください。神の神権を持つ者が全員腰に帯して立ち、また自分の持つ真の可能性を実現し、心の底から回収し、神の王国を築くことに全力を尽くす真実で忠実な人になるなら、世界はどれほど良い場所に変わるでしょうか。心をそらして一つの切れた電球や不親切な人の失礼な行いに注意を向けるのはたやすいことです。しかし、標準を下げさせようとする誘惑に対して、私たちは偉大な技に携わっているから下っていくことはできないと答えるなら、個人として、また信権者の一団として、どれほど大きな力を発揮できるでしょうか。私たちは大きな課題と機会に満ちた時代に生きています。主はネヘミヤのような人々を求めておられます。信権の聖旨と誓約を守る忠実な兄弟たちです。神の王国を築く技に勤勉に取り組む 堅固な人々を集めておられます。反対と誘惑に遭うとき、心の中でこういう人々です。私は偉大な技に携わっているから下っていくことはできない。試練や苦しみにあっても、私は偉大な技に携わっているから下っていくことはできないと答える人です。侮辱や非難にあっても、私は偉大な技に携わっているから下っていくことはできないと宣言する人々です。天の御父が求めておられるのは、つまらない事柄のために永遠の道からそれたりしない人々です。安易な娯楽に興味を惹かれず、敵の罠にはまらず、主から託された技から注意をそらすことのない人です。自分の言葉通りに行動する人、信念を持って私は偉大な技に携わっているから下っていくことはできないという人です。私は厳粛に証しします。神は生きておられ、私たち一人一人を心にかけておられます。神は御手を差し伸べて、奮い立って真剣の責任を引き受ける人々を支えてくださいます。なぜなら神はこの末日に私たちに偉大な技を託しておられるからです。この福音は人が作ったものではありません。教会の教義は昔の聖典を誰かが最も妥当な形で解釈したものではありません。神ご自身が掲示された天の真理なのです。また私は証しします。ジョセフ・スミスはその言葉通り次元を見ました。ジョセフは確かに天を覗き見て、父なる神とその御子と天使たちと言葉を交わしました。天の御父は霊と誠をもってご自分を求める者に語ってくださいます。今日神がその預言者、聖剣者、啓示者であるトーマス・S・モンソンを通して語られるのを、私は自分の目で見てきました。愛する兄弟の皆さん、ネヘミヤのように私たちにはなすべき偉大な技があります。将来を展望しながら立っています。私は心から祈ります。どうか私たちが誘惑に負けず、決して標準を下げず、注意をそらすものがあっても、最も重要なものを見失うことのないように、そして一致団結して揺るがずに立ち、主イエス・キリストの旗を大しく掲げることができますように。全能の神の聖なる神権を持つにふさわしくなり、頭を上げて堂々とした声で世の人々にこう宣言することができますように。私たちは偉大な技に携わっているから下っていくことはできない。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。